葉を受け、私の言葉に従って歩み歩みを強めていきなさいと主はおっしゃられます。
この21世紀型のこの巨大な教会へと主が成長していくというふうに語られていましたが、特にこの巨大な教会のポイントとして、この通信システムの 5G というのは大きく用いられるので、特に2世代目3世代目のこの若い世代の方々においては、これらのこの 5G における通信システムを通しての福音伝道ということに関して、教会においても個人においても祈るようにと主が言います。
働きの扉を開かれるのは神ご自身であるとおっしゃされます。そこにこの主の計画というのがあるので、この肉の力で押し切ろうとするのではなく、主が何を語られているのかという事柄をさらに正確に捉えて踏み出しをなしていくようにとおっしゃされます。
この私は一人一人にこの計画があり、またこの使命を与えていくことを主はされます。さらにこの私に聞き、この方々がなすべき事柄を忠実になしていきなさいと主はおっしゃられます。
これからのこの一人一人における教会を土台とした奉仕においても、この21世紀におけるこの膨大な情報量のもとに、この識別というのが非常に重要になってくると主が言われます。この教会を土台として聖書と祈りの土台を強め、お一人一人のご奉仕においても御心の奉仕をなすことができるように、この識別に関して教会においても、また個人においても部門においても祈っていく必要が出てきているとしか言います。
この祈りにおいても、さらにポイントをついた祈りを祈り込み祈り切っていきなさいとおっしゃされます。その中で開く扉があり、計画があるとおっしゃされます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。
God is working for my good, for my good.
天の父様、この賛美と共感謝します。特別賛美、また証の時ありがとうございます。予言を感謝します。続きます礼拝を新たに豊かに導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。それではお座りください。皆さんこんにちは。今ですね、秋元牧師が、入院され、リハビリを しておりますので、そのためにですね、まずあの祈りをしていきたいと思います。それでは久保田牧師に導いていただいて、お願いします。
お祈りさせていただきたいと思います。愛する様、今回の事柄がこう許されたことを感謝します。この裏に素晴らしい計画があり、それが必ず秋元牧師にとって、またご家族にとって、また教会にとっても大きな祝福であり、また恵みであることを信じ感謝します。主よ、どうぞ秋元牧師は今、リハビリ中ですけれども、リハビリ中の秋元牧師と共にいてください。たくさんのお祈りをお祈りされていると思いますけれども、そのお祈りに一つ一つ具体的に答えてくださり、どうぞ、あなたが癒しをなし、回復を与え、御心の一番早い時に、こう復帰し、さらなる主の働きをなしていくことができるように助け導いてください。またどうぞ、イスラエルチームに必ず秋元牧師が参加することができるように、どうぞ道を開いてくださるようにお願いいたします。
天の父様、今このバラク元牧師が入院しリハビリしていますが、この声でされたこともありがとうございます。天の父様、あなたご自身が望んでくださり、どうぞこの早く、この退院することができるように、イスラエルにも行くことができるようにどうぞ導いてください。それではそれぞれで皆さんでお祈りしていただきたいと思います。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。引き続きですね、秋元牧師のためにお祈りをしていきたいというふうに思います。まずですね、今長崎チームが帰ってきまして、第3チームですね、その、証が先ほどありましたけれども、ダイジェスト映像ができておりますので、それを見ていきたいと思います。
は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に表されるからであると言われたのです。ですから、神様の前に私にはできませんでしたというふうに出た時にですね、神様がその方を使わせてくださって、本当にですね、先輩や周りの方々の目線とですね、違う目で見ておられたということが分かりました。なんかこのどんなにですね、賜物が自分の力ではできることではないと思うんですね。人の力では負えないこの大きな働きをこれから神様がこなしていかれます。それでですね、この弱さを認めて神様の前に出て、この神様がこなしてくださるということを求めて、この行く時にこの神様が
御心を行っていたのに、なんで牢に入れられなきゃいけないんだろうかって、なんか人間的には思うと思うんですけども、パウロとシラスはそのような状況の中でどうしたかっていうとですね、ここの聖書の箇所に今日読んだところにあるんですけども、神様に祈りつつ賛美の歌を歌っていたっていうふうに書いてあるんですね。あると思うんですけども、どのような状況の中でもですね、神様が私たちと共にいてくださって、神様が私たち一人一人を愛してくださっており、本当に一人一人をですね、幸せにしたいというふうに思っておられます。ぜひですね、ちょっと苦しいなとか思う時とか、困難だなって思う時にですね、このパウロとシラス、また26世紀の方々が、
進んでいく必要があります。本格的な海外戦、これから始まっていきます。で、私たちが目指すところは天です。で、私たちが引き連れていくのは100万人後ろに乗せていくんです。一人一人で、それでハンドルをちゃんと持ったりして、聖書をちゃんと持って言葉をちゃんと握ってます。
メッセージを取り継がせていただきたいというふうに思うんですけれども、皆さんがですね、ここに来たのはきっと偶然じゃないんだろうなと思います。全てのことに神様のご計画があって、全てのことに神様の意思があって意味があるんです。でですね、皆さん好き勝手にここに来たわけではなくて、ここに来た意味があります。で、神様のご計画があるんですね。この14人であるということに関しても意味があると思いますし、今日雨が降ってるっていうことにも意味があるんじゃないかなというふうに思います。お祈りしていて、私たちが今日ここでこの後西田家で祈るときに祈ること、示されることっていうのは個人に示されますよ。多分個人に示されます。でもそれは個人だけのものじゃないってことを知っていてほしいなと思うんです。それは皆さんに語られて、皆さんの人生を祝福するものとともに、もう一つ大きくすると教会の祝福ですね。教会を通して神様の働きが進んでいきますので、教会を土台とした働きなので、教会を祝福するのであるとともに、さらにクリスチャン全体、そしてノンクリスチャンに至るまでの祝福のもとにを、今日この後に石田で皆さん受けるというふうに。で、来たらいきなり捕まっちゃって、そのまま1ヶ月間歩かされて十字架にかけられる。これ普通に考えたら失敗ですよね。選挙も失敗ですし、人間的にもだったらフィリピンに行った方が良かったね、選択間違えたねっていう話になると思うんですけれども、ただヘスス自身はそうじゃないです。ヘスス自身はこのために私は日本に来た、これを計画を神様は私に用意してくださっていたっていうふうにおっしゃっていたんですね。その時彼は何を見ていたのかっていうんですね。 そうするとやっぱり彼が見てたのは天の希望で神様の計画、そして自分に与えられた使命を見てたんですね。それぞれにまたその中で語られることがあると思いますけれども、間違いなく一つ言えるのは、私たちは神様の愛を受けるものとして選ばれましたし、そしてその受けるものとして選ばれたということは、それを伝えるものとして私たち一人一人が選ばれているということなんですね。私たちの目が今何を見ているかっていうのが本当に大事なんですよ。
はい、長崎チームはですね、30数年前に出て、そしてその後海外宣教が開かれたというこのポイントがありまして、また今回もですね、海外宣教というまた事柄がこの語られていますけれども、さらに第4チーム第5チームが出ますので、鳥なしの祈りとですね、また参加される方はまた備えということになると思いますけれども、祈っていきたいというふうに思います。それでは次はエルサレムの平和を祈る集いの映像がありますので、それを見ていきたいと思います。
エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が仕えるように、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。詩編122編6節から7節。
エルサレムの平和を祈る集い。
エルサレムの平和を祈る集い、毎年行われてますけれども、10月の第1日曜日ですね、全世界で共に祈るという時を持っております。私たちはですね、10月6日来週の6時から午後6時からですね、ハイアットリージェンシーの方でその集会を持ちますので、ぜひお集まりいただきたいというふうに思います。それでは短く聖書のお話に入っていきたいと思いますけれども、今日開きました箇所、ルカによる福音書の11章9節なんですけれども、この箇所は、神様はですね、私たちに求めなさい、祈り求めなさいということを語っておられます。それでですね、この箇所は非常に有名でですね、求めなさいと書いてありますが、これは言語では求め続けなさいということなんですね。求め続けなさい、また祈り続けなさい、祈るということを神様はこう求めておられ、願っておられるというふうに思うんですね。この言葉の前にですね、一つの例え話があります。それは、客人がこう夜ですね、やってきて、パンがないので、隣のうちにですね、パン見つかしてくれ、こう言うわけですけど、最初はこう夜だし、友達だからといってこう聞いてくれるということではなく、あくまで頼み続けるなら、8節ですね、ここに書いてありますように、あくまで頼み続けるなら、答えるというふうにこう書いてあるわけです。ですからこれは諦めずに、 求め続けなさいと、諦めずに叩き続けなさいということを言っているわけですね。でこのメッセージは教会でよくなされましてですね、これはうちの子供たちが結構聞いてて悪用するんですね。とにかくしつこくしつこくこう買ってくれ買ってくれとこういうわけですね。ある時ですね、中高生ぐらいの時ですけれども、プレイステーションというゲーム機がありますね。あれを買ってくれとうるさかったんですね。でその度にダメだダメだとこう言ってたんですけど、高いしね、勉強の妨げにもなるし、そんなもの買ってどうするんだみたいな感じだったんですね。ところがですね、しばらくして私家に帰りましたらですね、家にプレイステーションがあるんですね。どうしたんだって聞いたらですね、神様から与えられたとか言うんですね。なぜかっていうと、お友達がですね、ゴミ捨て場で、それ拾ったと。で、お友達持ってるので、うちの子にくれたっていうことなんですね。それでですね、私ちょっと首をかしげて、これはどういうことなんだろうと思ったんですが、確かにどんなことを祈っても、罪以外なら祈ってもいいということを教えられてますし、答えるかどうか神様の問題なんですね。でこの証をですね、私ちょっと微妙な感じだと思ったんですけれども、夜の東京カリスマ聖会の CS のメッセージでしたんですね。子供に分かりやすいと思って、どんなことでも祈っていいんだよってこうメッセージして、その証をしたんですけれども、終わったらですね、谷口家のノアちゃんがですね、ちっちゃかったんですが、来たんですね。別の証はないんですが、ちょっと見抜かれたというか、びっくりしましたけれども、ということがありましてですね、ただ確かにどんなことを祈っても構わないんです。それは確かですね、答えるかどうか、そしてもう一つですね、ルカによる福音書の18章に、同じような、似たような、例え話があります。ちょっとこちらの方をちょっと見ていきたいんですけれども、18章の一節からで、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。つまりこの例えは失望しないように求め続けなさい、祈り続けなさいということをこう教えるためにイエス様がされた例え話なんですね。でこれは悪い裁判官がいてですね、一人のやもめが裁判してください裁判してくださいってうるさいなっていう感じなんですけれども、あくまで頼み続けるならもうしょうがないね、もうしょうがない、もう面倒くさいからうるさいからやってやろう、そういうことなわけです。でこれはですね、いわゆる問題について語ってます。この問題、私たちいろんなこう問題が起きますよね。その問題に関して神様にこう解決を求め続ける。それで失望しないように、つまり我々こう失望してしまうことがあると思うんですね。ああ神様本当に聞いてくれてるのかとかですね。で、さまざまな問題というのは私たちにあると思いますし、私はですね、教員をしてますので、こう対人関係ですね、人と接することで人の問題って結構あります。生徒の問題とかですね、または保護者との問題ですね。保護者にこうモンスターペアレントとかがですね、結構いまして、私何人もそういう方々と会ってですね、その度にこう祈って、そしてその度にですね、いろいろ本当に神様のですね、素晴らしいこう、祈りの答えをこの見てですね、その中で、問題の中でですね、この神様に祈って、そして失望せず祈ってですね、そしてその解決を見るとか、与えられたとかですね、解決した、祈りが答えられた、または自分が思うようではなくても神様が別の形で答えてくださった、いろんなこう体験をしていくわけです。つまり祈ることによってですね、私たちは信仰の訓練があり、また、そこでですね、本当に生きる神様の働きをこう見ることができるんですね。である時ですね、うちの、高校2年生の女の子なんですけれども、生活指導の先生がですね、ちょっとカバンを取り上げて、その中にあった手帳を読んでですね、そこで問題が発覚して非行が分かったんですね。それで親を呼んで、お母さんを呼んでですね、ちょっと処分という話になったんですけれども、そこで問題になったのが、そのお母さんがですね、手帳を読んだということで非常にこうお怒りになってですね、私が読んだのではなく他の人がなんですけど、私に対してですね、すごいこう強くこう言ってきたんですね。学校には行かない、処分も受けないと。でしまいにはですね、弁護士と相談して裁判をするというふうに言われました。私は本当に裁判をする自分の姿ですね、こう それを想像してどうしようと、毎日毎日こうそのことばっかり考えてですね、他の仕事もあるんですけれども、本当に毎日毎日そういう、こう悩みでですね、あ、神様助けてください、この問題解決してください、祈りこう続けたわけです。結構時間経ちまして、1週間2週間ぐらい毎日悩み続けてたんですね。もう法廷が頭にこう浮かぶわけですね。まあ、それでですね、ある時、あの職員室の上が図書室なんですけれども、そこで祈っている時に、まあ、いつものように祈っていたんですが、ふとですね、問題が解決したという、 こう強い思いとですね、平安が来たんですね。そして、今すぐ下に降りて自分の席に戻りなさいという促しをこう受けたんですね。あまりにも明確だったので、そこでこう自分の席に戻った、その戻ってすぐですね、電話が鳴ったんです。それは何かと言ったら、そのお母さんからの解決の電話でした。その問題はこう解決したんですね。私たちはこういう問題を通して本当に神様が生きて働いておられるということを体験することができます。それは祈るべき、祈るからですね、祈るからそういうことがこう分かるわけですね。祈らないと分かりません。神様はそのことを体験させ、教えるためにですね、求め続けなさい、祈り続けなさいということを語っておられるという面があると思います。そして、ルカによる福音書の11章9節というのは、ルカの119番ってこう覚えやすいんですね。これは緊急電話ですね。で、ただこの緊急電話、ルカの11章9節を求めなさいってこう、祈るってことを教えていると思うんですけれども、この緊急電話の意味はすぐ答えてくれるということではないんですね。すぐ答えてくれるんではなくて、必ずつながるということです。119番かけてですね、留守電だったらどうしますか。ただいま留守にしております。これは絶対ありません。ですから、必ずつながる。神様必ず聞いてくださってるんです。それがね、自分では感じないとしても、神様は必ず聞いてくださり、そして必ず最善の答えを、私たちに与えてくださいます。そのことを覚えてですね、祈り続けてい、きたいというふうに思うんですね。それではお祈りいたします。天の父様、このメッセージありがとうございます。さらにどうぞあなたが私たち一人一人の信仰を強め、どうぞあなたの導きを与えてください。それでは癒しのためにお祈りをしていきたいと思います。まず最初にですね、罪の告白と癒しのためにお祈りください。天の父様、どうぞ一人一人にあなたがこの癒しを与えてください。どうぞこの体にまた精神にあなたに豊かな癒しの技をなしてください。イエスキリストの御名によって病の霊を縛る。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ。天のお父様、感謝します。またイエスキリストの御名によって癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではハレルヤを賛美していきたいと思います。仰ぎ願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アメン。それではお座りください。それでは、修法の方、案内を見ていきたいと思います。パウロ秋元牧師のために引き続きお祈りしてください。あと今1、2ヶ月で退院になると思います。イスラエルに行きたいということ です、祈っています。皆さんの上に祝福を祈りつつということで、さらにお祈りください。来週ですね、10月6日18時より、イエサレムの平和祈り集いが行われます。ぜひお集まりください。教会感謝会は12月7日の土曜日11時から行われます。出席できない方は委任状を提出お願いします。自己チームが12月9日から12月14日の予定で使わされます。はい。シラリチームがですね、10月28日から11月9日まで使わされます。長崎チームはですね、第4チームが今週の金曜日から行きますので、お祈りください。 あとはですね、感謝の聖式祷会がありますのでご参加ください。あとは集会、礼拝後にいろんな集会がありますので、その集会ご参加ください。それではお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。おっと、イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は税込み18万8800円があと3席あります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。チームメンバーの方々は9月30日までにミッションに海外保険代をお支払いください。飛行機代と現地ツアー代はメンバーを一人お一人に10月7日にメールいたします。その額を10月7日から10月10日の間にフレックスインターナショナルの銀行口座へお振り込みください。その後もチームへの申し込みは受け付けますが、現地のホテルが別のホテルになる可能性があります。またガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地で徴収するので、派遣に乗る現金でご持参ください。チームの詳細は聖書から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。チェコチームが12月9日月曜日から12月14日土曜日の日程で使わされます。この派遣は実践派遣チームとなり、現在進学校の海外宣教学2を受講されていることが条件となりますので、ご了承ください。航空会社は LOT ポーランド航空で、航空券代は11万6500円税込みとなります。この金額は9月25日時点での航空券代となります。お座席確保についてはお申し込みがあるごとにその都度お席をお取りいたしますので、料金が高くなる可能性もございます。重荷を持たれておられる方は早めのお申し込みをどうぞよろしくお願いいたします。フライトスケジュールは12月9日月曜日成田発 AM11 時、12月14日土曜日成田着 AM06 時20分お申し込み、お問い合わせは聖書から流れ出る水ミッションヨーロッパ部門までよろしくお願いいたします。新学校からです。新学校では2019年度後期の入学生を募集しています。入学案内は受付に置いています。ホームページにも載せていますのでご確認ください。また通信制1科目からでも学べる聴講生は随時募集しています。導かれる方は新学校までご連絡ください。12月7日土曜日11時から教会会堂において教会感謝会を行います。教会員の方はぜひご出席ください。ご出席できない方は委任状にお名前を書いてご提出をよろしくお願いいたします。ヤングデイキャンプのお知らせです。今週の土曜日10月5日に秋川渓谷でバーベキューを行います。ヤング学生の皆さん、ぜひ参加してください。長崎チームまだまだ続くよ、頑張れ。お知らせは以上です。
はい、それではこれで第3礼拝を終わりしたいと思います。